もシーラです。月刊ユキサダイさんのポッドキャストです。このポッドキャストでは先日生放送でお送りした月刊ユキサダイさんの模様をダイジェストでお送りします。ユキサダ監督のラジオの世界へようこそ。月刊ユキサダイさんのポッドキャスト、
月刊ユキサダイさんの時間です。お相手は私木部敏夫と
シーラと
ユキサダイさんです。
生放送です時刻の方は8時27分を回っております。こちらで、お知らせ参りましょう。FMK のホームページでは月刊ユキサダイさんのブログを展開中、毎回の放送をダイジェストしたポッドキャストも世界へ向けて好評配信中です。タンクマではユキサダ監督の連載エッセイ映画のある生活2を連載中、熊本から様々なユキサダ監督情報を世界へ向けて発信、月刊ユキサダイさんを爆心中でございます。ということで先月のプレゼント、
はい、
木更津勲監督作品柴咲コウ主演神から始まる物語、こちらの DVD にサインを入れてお一人の方にプレゼントということでしたが、はい、当選者はこちら、
はい、ホワイトサムさんです。
おめでとうございます。おめでとうございます。お送りいたしますので楽しんでください、はい。今月のプレゼントはまあもちろんですね、
もちろんですね、
アンダーグラフの中原さんに出ていただいたということで、木更津監督とアンダーグラフのコラボ作品第1弾、
うん、
指先から世界を、こちらの DVD に木更津監督のサインを入れてプレゼントいたします、
はい。
宛先はこちらです、
はい、メールは監督アットマーク fmkumamoto.jp、 監督アットマーク fmkumamoto.jp、 ファックスは0963555200、 0963555200、 そしておはがきでも受け付けております。郵便番号 860-0001、 熊本市中央区千葉城町 5-50 FM 熊本月刊ユキサダイサオの係までです。ご応募お待ちしております。
ポッドキャストを聞いてる方もこれ応募の権利ありますので、ね、
そうなんでしょう。
来月の放送日までにぜひ送っていただければと思っております、
はい、お待ちしております。
さてさて続いては、
うん、
この番組がなくてはならないこのコーナーということで、生田、はい、監督書き下ろしのオリジナルストーリーをどこよりも早く披露する名物コーナーでございます、
はい、監督笑ってるんですけど、
もうきつい
嘘、みんな楽しみにしてる、
言っちゃダメだよ、
楽しみだよねみんなね、
言っちゃダメだ、
スタッフがみんなもう
前回ね、PV のネタバラシのような
はいはいはい、クラムボンのね、
クラムボンをやってどうだったかなと思ったら、うん、意外とねみんな、
はい、感想来てますよ、
感想も来てて、
うん、そうお読みしましょう、はい、ね、エナジーさんです。先月放送の映画の種からのクラムボンの MV 拝見しました。もうユキサダ監督ずるすぎますよ。幸せ願う彼方から初めて目にする MV なのに、情景が映画の種の内容としっかりリンクして、どんどん気持ちが高揚してきたと思ったら、最後はすごく優しい気持ちになれる MV になっていて、映画の種のコーナーでいち早く MV の内容を知らず知らずのうちに耳にできていたとは、なんとも粋な演出であり贅沢な番組ですねといただいておりますよ。
先に映画の種を聞いてから PV の方
見
て、そうですね、
予習という形です、ま
あね、あれも苦し紛れにだって今その時にもうそのことしか頭の中なかったんで、塗っちゃったって感じがあるんですよね。まあこういう内容をでもちょっとこれは違いますね
今回の。
でもねこれもねちょっと微妙にそういうところがあるかも、うん、わかんないですけど、
まあじゃあ後ほどいろいろ分析はしてみましょう。
はい、
もう一度ご紹介しましょう。木更津監督書き下ろしのオリジナルストーリーをどこよりも早く披露する名物コーナー映画の種のコーナーです。ジングルの後参ります。
月刊木更津勲のポッドキャスト、
裏の水田からカエルの鳴き声、夏がそこまで来ていた。中間テストに身が入らないのはカエルの鳴き声のせいではない。僕は思春期なのだ。昨日の夜、部屋の窓辺から見えたのは、隣の家で男と女が裸で抱き合う光景だった。僕は眉と息を同時に潜めた。白い肌の女の上にかぶさる男の背中には虎の入れ墨がまるで 生きてるかのように動いていた。男と女の吐息と激しい呼吸が入り混じり、生々しかったが、蚊帳の中の二人の姿はぼんやりと幻想のようで美しかった。命が途切れるような女の声を最後に静寂が戻った。そしてカエルが一斉に泣き出した。今夜もその窓辺に立っている。だって僕は思春期だから。しかし今夜は男女の吐息も激しい息遣いも聞こえない。悶々とした僕は小銭をつかむと家を抜け出し、坂の下に走った。闇の中に一点輝く自動販売機、陰微な顔をした女たちが表紙を飾る雑誌が並んでいる。昼間は銀色の鈍帳が降りていて見えなかった秘密のステージ、そこには僕がまだ知らない大人の女の姿があらわに並んでいたのだ。僕は汗ばんだ手に握られた100円玉を投入口に5つ入れると、どの女を選ぼうか悩んだ。昨日の蚊帳の中の女の小さな乳房がフラッシュバックする。思わず同じような体をした女を求めた。顔は随分と劣るが、仕方なしにこれかなという表紙を見定めてボタンを押そうとした時、自転車のペダルを漕ぐ音が近づいてくるのに気づいた。僕はとっさに自動販売機の裏に隠れた。油の切れた耳障りな音を立てて自動販売機の前に自転車は止まった。そっと覗き込むと同級生の荒木だった。お、ラッキー。荒木は迷わずボタンを押してエロ本を手にして闇に消えていった。自分の金でエロ本を買っていかれた悔しさより、荒木はどの女を選んだんだろうということの方が気になった。蚊帳の中のあの女に似ている、乳房の小さな女じゃなければいいなと僕は思った。とぼとぼと坂を登って帰った。家の前に人影があった。牛蜜時を過ぎた深夜、街灯の下で男は壁にボールを当てていた。上半身は裸で、背中には虎の入れ墨。蚊帳の中で女と抱き合っていた男だった。おい坊主、キャッチボールばせんや。僕は真夜中過ぎに男とキャッチボールをした。思春期の中学生が中間テスト前にヤクザの男とキャッチボールをしているなんて、誰が目にしても異様な光景だろう。おい、もっと思いっきり投げんか。僕は投げる。お、よかたまたい。男の投げ返す球を受けるたびに、僕の脳裏にある女が苦悶の表情を強めた。僕はあの胸の小さな女のように汗だくだ。男の背中の虎も汗をかいている。男はよかか、行くばい、と言うと力を込めてボールを投げた。 グローブの真ん中で受け止めた僕の手はしびれた。僕の頭の中に女の姿はなかった。男はグローブを外すと、坊主、ソングローブとボールお前にやると言って去っていった。去っていく男に僕はどこ行くとと言った。男は振り返らず手を挙げた。闇の中で男の背中の虎が輝いて見えた気がした。夜の静寂が戻ってきた。僕の耳に女のすすり泣く声が聞こえてきた。男が死んだのを知ったのはその翌日のことだった。
月刊雪貞勲のポッドキャスト。
映画の種のコーナーに続いてお届けしたのは、今和の清志郎リトルスクリーミングレビューでギビツミでした。
なんかこう、まあ、清志郎さんが今この世にいないって思って聞くと余計このお話の中とリンクしてちょっとグッときますね、うん、これ、
うん、僕この曲好きなんですよね、うん、やっぱ大人ですよね清志郎さんの歌って、うん、なんかすごい少年っぽい心も持ってらっしゃるんですけど、うん、やっぱね染みるんですよね。なんか届かないものがあるでしょ、なんか、うん、すごく言葉が具体じゃないんだけど、うん、なんかストーリーがあるわけでもないんだけど、うん、やっぱすごいね、やっぱり
なんか
助けてもらいましたね清志郎さん。
今回の映画の種はこれタイトルは
キャッチボール。
キャッチボール。なんか映像がすごい見えるというか、はい、熊本のなんか夏のなんかねっとりとしたなんか感じが、うん、こう空気感まで感じられるような なんか感じがしました
ね。これ実話なんですよね。
え、生田監督の
僕のあららら僕ね、うちの隣がそういう人たちがいてね、はい、で、まあ、そういうことをしてたんですよ、うん、で仲が良かったんだけど、ある時彼が夜中にキャッチボールしてたんです。壁当てやってたんですね、うん、で夜中に中学生が呼び止められてキャッチボールしようって言ってでその後彼は死んじゃったんですけど。
へ、じゃあ本当に実話が元になってるんですね。
そうですね、ちょっとだから僕の記憶の中でちょっと歪んだ部分もあるかもしれないんだけど、だからこれ映画にしたいなってずっと思ってて。そうです、だから何かがシナリオにしたりとかしてるんですけど。
いやこれなんか本当に蚊帳の向こうが見え、ね、の光の加減とか、なんか夜のねっとりとしたこう生温かい風とか感じるんで、絶対これ映画になりますよ。
ぜひしていただきたい、
うん、ね、これは僕の記憶なんで、まあ、映画にしたいなと思ってますけど、ね、
まあ、
近いうちに考えてますよ、ね、
金魚鉢の向こうには優秀なプロデューサーさんが何人も
集
まってらっしゃいます、
ね、そうですよ。
ちょっとなんか我々が喋ってる間にいろいろ打ち合わせをしているんではないかと思いますけどね。さて、監督はじゃあ、まあ、PVを2本作って、
はいはい、
まあ、ちょっと一休みって感じですか今は。
それで、先週見知らぬ女の手紙っていうですね、
ああ舞台あるって言ってましたね、
リーディング劇なんですけど、はいはいはい、再演だったんですけどね、5年ぶりの再演で、
はいはいはい、パルコ劇場で、
うん、はい、中島智子さんと、西島和弘さん、うん、2人だけの出演で、いやー、まあ、なかなかまた好評で、また2日間しかやらないから、また幻の伝説のになったんじゃないかと。なんかね、和田恵美さんとか来て見に来ていただいて、
あら、
久々に和田さんとはお会いしまして、ねえ、やるはずだったのにね、前にって言われ続けて
お仕事、
うん、なんかやりましょうねって約束できたんで、和田さんが僕の映画をやるっていうためには資金を集めなければ、
まあ、世界のね世界の話題ですから ね、
ね、いやもう今はもう中国とかでもうどんどん映画、大きいバジェットの映画がたくさんやられてるんでね、また中国の映画楊貴妃をやるって言ってました。楽しみですね、どんなやるんだろうね。
絢爛豪華な感じがします ね、 ね、
現場見に来なさいよって言われましたけど、そうか 行こうかな。連想連想層が取るって言ってました。ちょっと楽しみですね。そんな感じですね。
今まあ。まあ今年後半はちょっと休もうかなみたいな。
いやいや休まない
し休めないんだ。
いやそれは休ませてくれません
よ。働きますな。
あのね、なんだろうねこれね、 PV もだ作品残してこう今年は意外とこう作って、
うん、そうですね、もう芝居だから3本や
って、芝居3本やって、
3本やったでしょ。
PV の映像というのは2つちっちゃいけどやって、はい、で夏に7月にクランクインする、うん、映画
を撮る、
やっと映画監督ですから
戻ってまいりました本業に
だって映画監督なんだもん
いや今すごいじゃあ忙しい時じゃないですか。
そうですね、
そうか、準備がね、
絵コンテとか書いてますね。日々今回はちょっと絵コンテ書いてみようと思ったんだけど。
普段はあんまり書かないんですか、絵コンテっていうのは。
普段はね、書くとね、それにとらわれるでしょ。でそれを取ることに必死になるんですよね、はいはいはいはい、だそうじゃなくてやっぱりと思うんだけど、今回ちょっとあるちょっといろいろ合成とかもあるし、
合成、
かといってね、みんなが想像するようなアクション合成とかじゃないですよ、うんうん、ちょっと合成とかあるし、うん、まあ書いといた方がいいなという配慮もあり、
あんま事前の準備が必要な部分があるわけですね。
本も長かったんですね。180ページあったんですけど、それが160何ページあった、170ページ近くあったのが、うん、40ページぐらい切りましたからね。
あ、短くした
カットしました。
短くした、
それに1ヶ月ぐらいかかりましたけど、でも意外とこうなぜか遜色なく印象は変わらないっていう、だからいいんじゃないかなと思ったりとか、今そういう段階ですね。
撮る前のいろいろ準備を、
そう、ちょっと遅れてるんですよね、撮るあの準備がね、
ドキドキしますね、ドキドキしますね、そんな、
かなり遅れてますね、でもまあ僕がね理想とする団地が舞台なんですけど、うん、理想とする団地が見つかり、今日ね熊本のプロデューサーがね、うん、空撮までさせてくれるっていうね、んあ、でもこっち見てますけど、
すごいびっくりした顔してますよ。
いや、わかんないよって顔してますけど、
うん、大丈夫なんでしょうかね。
ちょっとね、ちょっとアシストしてもらってる部分もあって、なんかこう大阪を舞台にね、うん、撮るんですけど、ロケ班は進んでいて、今キャスティングしていて、オーディションしたりとか、
もうそこまで進んでるんだ、
うん、
もうシーラさんが入る余地はないです。今どうしようかなみたいな目で俺を見ていましたけど。
関西弁喋れないでしょ。
いや、そうやな。
偽関西弁やめ。
どないしまひょか。
ちょっとそんなしまひょかって言わないし、ね。怒られますよ。
怒られますよ、あんた。
冗談
で。で今そういう感じですね。だからロケ班とかも来週ぐらいからキャスト、重要なキャストの人に会ったり。死につつロケ班とかオーディション行ったり大阪に、
まさに今一番忙しい、スタッフはいろいろ監督に聞きたいことが山ほどある的な時期じゃないんですか、
う
ん、
そうそうそう、
これラジオやってて大丈夫なんですか、
ね、ラジオやってて大丈夫なんですけどでもなんか直前になるとね、直前逃亡ってよくあるでしょ直前逃亡までにはまだ1ヶ月ありますからね、はいはいはいはい、でそうやってるで合流するはずだったチーフ助監督がヘルニアで倒れ、どうするんだすいませんって電話があって、手術すれば治る、治った頃にはもう映画は撮り終わってなきゃいけないみたいなでもまあ大切にしてこの借りはいつか返してくださいっていうって言いながら、セカンドってね、あの助監督さんって5人、4人ぐらいいるんですよ。3人体制とか4人体制なんですよ。だから昇格していくんですね。これをチャンスにセカンドがチーフになり、サードがセカンドになりみたいな。
なんかまたその舞台裏がドラマチックな
ですね。
そっちの方もちょっと見たい感じがいたします。
大変だと思いますけど。
まだタイトル等はまだ発表できません。
まだか。
月刊ユキサダイサオのポッドキャスト。いかがでしたか。月刊ユキサダイサオでは皆さんからのメールやお便りもお待ちしています。メールは監督@fm 熊本.jp、
ファックスは 096-355-5200、 おはがきは郵便番号 860-0001、 熊本市中央区千葉城町 5-50 FMK 月刊ゆきさだいさおの係まで。プレゼントも用意して待ってます。以上、シイラでした。